サークル紹介。昨日に続きまして、湘南渚荘で活動していらっしゃいます渚荘歴史散策サークルの皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日はメンバーの皆さんにお話をお伺いしていきたいと思います。まずは西村望さんです。西村さん、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、西村です。主に歴史散策の方とですね、から復習会の方を担当させていただいてます。で、歴史散策についてはですね、毎月1回、だいたい水曜日に花のあるときはその花々に合わせて水曜日を選び、それから何か博物館の催しのあるときにはその博物館の催しになるべく合うようにして選んでですね、この近くで出かけていっております。で、一番の特徴はですね、やはりこの佐藤さんと一緒にやってるわけですけどもですね、予約していきますと学芸員の方の説明が受けられるというのが、これはもう一番の特徴でですね、個人で言っては仲間なかなかそこまでただ単にさっと見て終わりのところが、詳しく解説していただけるというのが一番の楽しみにしているところです。
では歴史散策と復習会のご準備の方も西村さん大変ですね。
はい、大変ですよ。それは 大変です。だけどですね、復習会の方も その前に散策の方の話をね、完結させていただきますと、佐藤さんと一緒に、佐藤さんの協力のもとにですね、これ散策をやってましてね、後ほど佐藤さんの方にもまた回るようにお願いします。で、特にね、最近特徴のあるところとしては、去年の11月に大磯の明治150年記念庭園の開放がありましたですね。その時はゲストツアーで団体で申し込みましてですね、皆さんと一緒に回れたわけなんですが、よかったですし、それからさらに近年でね、ぜひ皆様にも行っていただきたいのはね、明治大学の博物館、これはね、世界に自慢していいようなね、立派な博物館、私たちも行ってね、驚いたんです。大学の博物館でこれほど立派なものが、しかも解説していただきましてね、なかなか見応えありました。だから、その近くにね、夏目漱石の記念館、これも小さな記念館ですけども、なかなか一人ではなかなか行けないと。ところが、みんなサークルで行くとなると比較的行きやすいっていうところですね。だから、ちょっと古くなるんですが、はやぶさ1号が帰ってきた時には、 JAXA 宇宙事業団ですか、そちらの方 の展示場も訪れていきます。その時々にいろんなとこ行ってますのでですね、この10年振り返ってみますと、もう随分あっちこっち行ってます。それでもまだ行くとこたくさんありますね。
そうですか。おすすめもたくさんお伺いできましたのでね、ぜひラジオをお聞きの皆さんも行ってみていただけたらと思いますけれども、本当にたくさんの場所皆さんお出かけになっているんですけれども、先ほど来月の散策の場所のお話もされていらっしゃいましたが、来月はどんなところにお出かけになるんでしょうか。
はい、これも実際の方に佐藤さんがリードしていただいてますので、こちらの方にバトンタッチしましょう。
ではその辺はね、佐藤さんの方にお伺いしていきたいと思いますが、まずはこちらの歴史散策や復習会を担当されていらっしゃいます西村望さんにお話をお伺いいたしました。西村さん、今日はありがとうございました。はい、続いては、今お話にもありました佐藤明さんにお話をお伺いしていきます。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
佐藤さんも歴史散策を担当されていらっしゃるということで、2月の散策場所についてまずはお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、2月はですね、大田区の郷土博物館、それから近くにあります池上本門寺の梅園ですね、そこへ行こうと思っています。
これはどんな理由でこちらに選ばれたんでしょうか。
各地区のですね、たくさんの博物館がありますけども、我々当然行ったことがありませんし、郷土の博物館へ行っていろいろ勉強したいのと、からたまたま今梅のが咲いてますから、池上本門寺 の梅がですね、綺麗だということで、ついでに完売ですね。それで行こうと思ってます。
本当に今の季節にぴったりの場所でいらっしゃいますけれども、今佐藤さんのお手元には散策のこのねスケジュール表があるんですけれども、はい、本当に細かく時間の方も設定されておりまして、ご準備大変ですね。
これはあの先輩方がですねいらっしゃったんですけども、その人がまあ一応こういうフォーマットを作って、まあ、あの何時に富士山、例えば何時に乗って、であのどこどこで降りて、どこどこでまたバス乗ってとかですね、いろいろ細かくスケジュールをですねあの作ってたんですね。まあ、それを私が真似して、まあ、今作ってるところなんですけど、はい、
徒歩でどのくらい歩くというのもね細かく書いてあるので、女性の方たちには助かりますね。
そうなんですね。あの、まあ、実際我々もう70、80、まあ、90歳の人もいますけどもね、あの一緒に行きますけども、まあ、なるべくねそんなにあの歩けないんで、まあバス使ったりで、まあ、歩けるところはまあ歩いてね、あの散策してますけど。
だいたい1回の散策でどれくらいの距離を歩かれるんですか？
そうですね、場所によって違いますね。去年の暮れなんかの山手のですね、横浜の山手の、西洋館というところへ行ったんですが、まあ、そこはだいぶ歩きましたね。1時間以上、なんだかんだね、1時間以上歩きましたね。
その歩いてる最中も皆さん、お仲間の皆さんとの会話を楽しまれていらっしゃるんですか？
当然、まあ、行き先々でですね、まあ、休みがてらですね、会話して散策してますけど。
佐藤さんが歴史散策をする中で、一番楽しいと思われる点はどんな点でしょうか？
そうですね、やはり今まで行ったことがないのところがたくさんあるんですけども、やっぱりそこが新しい、初めて行くっていうことがですね自体が行って、それでまあ行けば勉強になりますしね、いろいろで、まあ、それがやっぱり楽しみですね。
また会員の皆さんも喜んでくださると、ね、探しがいもありますね。
皆さん楽しみにしている人が、まあ、大体決まってるんですけどね、メンバーは皆さん楽しみにしてくれてるんで、まあ、頑張ってね企画しようかと思ってますけども。
ちなみに3月の散策場所はもう決まってらっしゃるんですか？
はい、霊界で決めることになってるんです。
そうですか。
だから3月の霊界の時に決まると、大体候補はいくつか出てます。
武愛荘って白洲次郎さん、あそこのとこへ行く予定で今計画を立てているところです。
そうなんですね、はい、では3月の頭の霊界で決まるわけですね、
はい、そうですね、正式にはね。
かしこまりました。ではいつまでもこちらのサークル活動楽しまれてくださいね。佐藤明さんにお話をお伺いいたしました。佐藤さん、ありがとうございました。
いたしまして。